私たちは今南米のペルーという国で奉仕させていただいています。ペルーと言いますと、マチュピチュとか、ナスカの地上絵とか、まあ後で少しあの写真をもう使って紹介させていただきたいと思いますけれども、そこで奉仕しています。で、私たちはその南米のペルーという国なんですけれども、私たちが奉仕している方々は日系ペルー人と呼ばれる方々です。で、どういうことなのか、どういう方々なのか、ちょっとだけ最初に紹介させていただきたいんですが、今から100年以上前に日本で、まあ、ちょっとこう国の政策のような形で、日本もいろいろ大変な時代でした。貧しい人もたくさんいる時代でした。その時に海外に移民としてたくさんの日本人が渡っていったんです。国もそれを後押ししたんです。でそれで最初アメリカに行ったり、あのハワイとかですね、あれでだんだんそちらが閉じられていって、メキシコとか南米とか、そういうふうに多くの方々が移民として行ったんです。でペルーにも今から100年以上前、たくさんの日本人が渡っていきました。で日本ではなかなか土地もない、でも向こうに行ったらなんか土地ももらえるようだ、で働いてたくさんお金を稼げるようだ、じゃあちょっと出稼ぎをして日本に帰ってこよう、そういう思いで多くの方々が行きました。 でも実際に行ってみると、聞いていた話とは全然違う現実が待っていました。とっても厳しい、労働がありました。まあ、ペルーの側の事情もありました。当時ペルーではそれまで、まあ、黒人の奴隷が、そういう農場の仕事をしていたんですが、奴隷が、禁止になりました。それで、でも労働力が必要だということで、例えば中国からとか、あるいは日本からとか、そういう方々によってその労働力を確保しようとしたわけです。でもそこで、まあ、きつい仕事をしたり、慣れない日本人にはなれない病気にかかったりして、多くの方々が亡くなっていきました。でもその中で頑張って働いて、でやがてそういう方々の多くは農場から出て、ペルーの首都のリマという町に出てくるようになりました。そこで皆さん、例えばクリーニング屋さんをやったり、雑貨屋さんをやったり、写真屋さんをやったりしてですね、だんだんとその生活も落ち着いていって、安定していった。ところがそんな時に戦争が始まってしまいました。ペルーは日本とは違う側でしたので、いわゆる敵国同士ということになってしまいました。それでペルー国内にいたその日本人の方々は、まあ、いろんな、まあ、苦しい目に遭うことになってしまったんです。ある時には暴動が起きました。そして多くの方々が日本人の家に入ってきて、まあ、特にお店やってるところとかが狙われたんですが、うちの中のものをみんな持ってかれてしまったとか、あるいはもう床の板まで剥がされて持ってかれたとかですね、そういうことをまだペルーの日系のお年寄りの方々は、そういうことを私が子供の頃そんなことがあったんだと言って、よく覚えてらっしゃる、そういう方々がまだおられるわけです。あるいは学校も閉鎖させられて、日本語も勉強できなくなったとか、もちろん教会もあったんですが、教会も閉鎖させられました。ある牧師はジャングルの方に逃げていったとか、そういうこともありました。あるいは土地や財産を没収されるということもありました。そういういろんな辛い経験を通ってきた方々、やがて戦争が終わってまた自由に生きることができる毎日が戻ってきたんですけれども、だけれどもそういう方々の心の中にはやっぱり少しこの、例えばペルー人だけが集まっているところに入っていくっていうのが難しいと感じる方々が、たくさんおられるんです。今もう一世の方は、もうほとんど100歳以上になりますので、あんまりもう残っていません。で2世の方で90歳とか80歳ぐらいです。2世の方はもう国籍はペルーです。ペルー人ということは日系ペルー人です。で日常生活もスペイン語で生きておられます。だけれども例えばそういう方々が ペルー人だけが集まっている教会、まあ、もちろん自分もペルー人なんですけれども、そういう日系ではない方々だけが集まっている教会に行くということは、そこにこう心の壁がですね強くあって、なかなか難しいという現実があるんです。実は私たちの今あの教会で日系三世の遠山ダニエル先生という牧師と私たち一緒に奉仕しているんですけれども、ダニエル先生はもともと日系じゃない普通のペルー人教会の牧師でした。まあ4000人ぐらいいるようなそういう大きな教会の牧会スタッフの一人、も牧師もたくさんいるようなそういう教会だったんですが、でもそこで奉仕しておられる時に、自分のそういう家族とか、ダニエル先生のお宅はとても日系的な家族だったんですけれども、何回教会に誘っても誰も来てくれなかったそうです。だけれどもダニエル先生の心の中に、いや自分はそういう日系の人たちに何とか福音を伝えたいという思いが与えられて、そして私たちの日比福音教会で奉仕をしてくださることになりました。それでここは日系教会ですよ、そういうふうに言ってお誘いすると、そういう方々も少なくとも教会に来てくださるわけです。そしてそこで福音を聞いてくださる、そういう中から少しずつ救われる方々が与えられていって、ダニエル先生のおばさんもクリスチャンになって、今教会の中心的な働きを支えてくださっていますけれども、そのようにして私たちの教会の伝道が今なされているわけです。そういうわけで今私たちは、特に日系ペルー人、それもなかなかペルーの普通の教会に行くことが難しいと感じられるような高齢の方々とか、そういう方々になんとか、だんだん高齢化を年々進みますので、なんとか今福音を伝えたい、そういう思いで私たちは奉仕をさせていただいています。後ほど、写真を使ってもう少し具体的に私たちの活動の報告をさせていただきたいと思います。ぜひこれからも私たちの働きを覚えて祈っていただければと思います。今朝はですね、実は、4年前私たちちょうどあの地震の年、私たちも宣教報告で日本に一時帰国しておりました。そして本当は実は、ここに来るはずだったんです。ところが地震が起きてしまって来ることができませんでした。それで今朝は4年前にここでお話しするはずだった御言葉を皆さんと一緒にお分かちしたい、御言葉に耳を傾けたいというふうに思いました。マルコの福音書の1章の29節から31節の箇所です。先ほど読んでいただきました。このお話の舞台はシモンという人の家です。シモン、あるいはペテロという名前の方が皆さんはよくお分かりでしょうか。イエス・キリストの12人の弟子の中でも、なんて言うんでしょう、特に、リーダー的なと言いますか、特に目立つ中心的な弟子の一人、これがシモン・ペテロという人です。このシモンですが、今読んだ少し前の箇所ですでにイエス・キリストに出会って、そしてイエス・キリストから私についてきなさいという言葉をかけられます。そしてシモンはその召しに応えて、シモンはもともと魚を捕る漁師だったんですけれども、網を置いてイエス・キリストに従っていくことにした、そういうことがこの前のところで語られていました。そんなシモンなんですけれども、今日の箇所を読みますと、実はシモンには養うべき家族があったということがわかるのです。つまりシモンはすでに結婚していて奥さんもいた、そしてそのお姑さん、奥さんのお母さんもいた、そしてどうも同居していたらしいということがわかります。ですからシモンがイエス様から私に従ってきなさい、私についてきなさいと言われたときに、 それについていく、従っていくということがどれほどのことだったのかということがわかると思います。シモンは網を置いていただけじゃなくて、実は家族も置いてイエス・キリストに従っていくっていう、そういう道を選んだのだということだったんでした。でもその残していった家族のことは想像するんですが、シモンにとっても心の中にずっとこうかかることだったんじゃないでしょうか。自分が出ていったら家族は大丈夫だろうかとか、ましてどうも私のお姑さんが病気になったらしい、そういうニュースを聞いたら、その気がかりは大きくなっていたんじゃないでしょうか。しかしイエス・キリストはその家族にご自身の愛を表してくださいました。イエス様はそのシモンの思いを知っておられて、まさにそこに来てくださったということがここで語られていくんです。29節で、イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。ここでイエス・キリストは街道を出るとすぐにシモンの家に向かったと書いてあります。すぐに。なぜすぐにそこに行かなければならないと思われたんでしょうか。それはそこに熱病で苦しんでいるシモンのお姑さんがいるということを知っておられたからです。たまたまシモンの家を通りかかったら、たまたま病気だっていうことが分かったっていうことじゃなかった。もう分かっていた。だから急がなきゃならない、すぐに行かなきゃならないとイエス様は出かけられたんです。そしてイエス・キリストは親しく彼女に近寄って愛を表してくださいました。31節で、イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。すると熱が引き、彼女は彼らをもてなした。イエス・キリストは、クリスチャンは家族をないがしろにする、そういうことを望んでおられたのではありませんでした。むしろイエス様はシモンのこともその家族のこともちゃんと知っておられた。そして彼らは今特別な形でイエス・キリストが本当に真実なお方なんだなということを知ることになったのです。31節の最後のところで、彼女は、このお姑さんが、彼女は彼らをもてなしたと書いてあります。このもてなすという日本語ですけれども、もてなすっていう日本語、普通私たちの感じだと、なんかこうお茶とケーキでおもてなしをするとか、なんか素敵なご飯でおもてなしをするとか、そういうおもてなしっていう言葉ですけれども、でもここでもてなすと訳されているこの言葉は、実はもうちょっと違った響きを持った言葉、もともとはそういう言葉なんです。多分皆さん新改訳聖書をお持ちの方が多いんじゃないかと思いますが、新改訳聖書ではこのもてなしたという言葉にちょっとマークがついていると思います。そしてその欄外のところにこんな説明がついてます。あるいは何々に仕えたと。なんでわざわざ新改訳聖書がこういう注を書いたかと言いますと、実はこの言葉は普通はもてなすというよりも、何々に仕えるとか、何々に奉仕をする、そういうふうに訳される言葉なんです。このマルコの福音書の中にも、ここの他に2箇所この言葉が出てきますが、そこを見るとやっぱりそういうちょっと特別な意味で、イエス・キリストに仕えるとか、信仰者として仕えるとか、そういう意味で使われている言葉なんです。ですからここも単に何かおもてなしをしましたということじゃなくて、それ以上の意味があるんじゃないかと考えられます。つまりイエス・キリストに出会って、このシモンのお姑さんが イエス・キリストに仕えるようになったと言えるようなイエス・キリストとの新しい関係が始まっていった、そういうことを伺わせる表現なんです。それだけじゃなくて、実はこの後にシモンの奥さんも後でクリスチャンになって、シモンと一緒に伝道についていくようになったということが、コリントの手紙を読むと分かります。シモンがイエス・キリストに従っていく、ついていくことにした、そのことによってイエス様の恵みが家族にも伝えられていくということです。この出来事、このイエス様が来てくださってイエス様の恵みを表してくださったということ、これはどれほどシモンにとって大きな励ましになったことでしょうか。残してきた家族どうなるだろうか、そう思っていたところに、でもイエス様がまさに自分が一番心配していたそこに来てくださった。イエス・キリストについていた私のことを家族は理解してくれるんだろうか。でもまさにイエス様はそこに来てくださって、こんな自分の思いに応えてくださった。私たちが宣教師になってから、宣教師としての喜びいろいろあるんですが、でも実は宣教師になってから一番嬉しかったことというのは、むしろペルーでの話じゃなくて、家内の母、私のお姑さんのについてのことなんです。私の家内は高校生の時にクリスチャンになりました。そしてそれからずっと家内の母のために祈り始めました。お母さんが救われるようにと。でも祈っても祈っても祈っても何にも変わらないように見える。むしろ状況はどんどんどんどん悪くなっているように見える。そういうことが何年も続きました。家内の母はまだ家内がとっても小さい時に離婚をして、そして、家内は、実家に預けられて、そして、母は、自分で働くと、そういう道を選びました。やがて自分で、バーといいますか、お店を持つことになって、そうやって一生懸命に働いていました。でも自分であんまりわからない、知らなかったうちにお店がですね、実はもう多額の借金を抱えている、会計を他の人に任せていたんですが、でも気づいた時にはもうどうすることもできないような借金を抱えているということが分かりました。そして私たちがもう宣教師としてペルーに出て行った後にそういうことが分かったんですけれども、もうどうすることもできなくて、結局自己破産をいたしました。そして一緒に、母の兄弟と お店をやってたんですが、その弟さんも亡くなってしまって、そして精神的にも本当に、辛い思いをしていました。でまたもともと腰がちょっと悪かったんですけれども、それもだんだん悪化して、もう何か物につかまらないと歩くことができないって、そういう肉体的な痛みもにも悩まされることになりました。でこの母のことを私たちもずっと心にかかっていました。もともとそういうお酒の商売ですから、お酒をたくさん、飲む母だったんですけれども、それもどうも悪化しているらしいということで、ある時には、もう酔って、夜中自分の家の玄関で外で、寝ていたところを見つけられて、そして、他の親戚からですね、もうちょっとどうにかすることを考えないと、もう危ないかもしれないよというふうに言われました。で私たちが、その後に、一時帰国で宣教報告のために日本に帰ってきて、そして、母のところに行きました。そしていろんなお話をしたんですけれども、でも まあ、もう帰らなきゃいけないということになってですね、それじゃあさよならって言って私たちがですね車に乗ってじゃあ山形に帰ろうっていうふうに思ったんです。でもその時に家内がですねちょっともう一回だけすいませんお母さんと話してくるって言って話最後の最後にもう一回話してくるからって言って話しに行ったんです。そしてお母さんもうこれ以上悪いことないんだからもう全部お金だって体だってもうこんな風になっちゃってもうこれ以上悪くなるっていうことないんだから騙されたと思って一回教会に行ってみてって言ったんです。もちろんそれまで何回も何回も私たち教会にお誘いしてきたんです。でも教会なんてそんな私のようなものが行くとこじゃないって言ってずっとそれまで聞いてもらえなかったんです。でもその時にじゃあ行ってみるって言ってくれたんです。でそして、まあ、近く の, 教会と連絡取ったらですね近所にクリスチャンの方がおられて、じゃあ、まあ、足も悪いから教会に送り迎えしてくださるっていうことになってそして教会に行けることになりました。でそして初めて礼拝に母が行ったんです。そしたらですね、みんなが賛美歌歌ってるその賛美歌を聞いた。で賛美歌聞いたらですねもうその賛美歌聞いてるだけでもうバーって涙が出てきたっていうんでした。そしてはい、すいません世の中にこんないい人たちがいるんだって初めて分かったって言ったんです。そしてその後にですねその教会の先生がいや大丈夫ですよもう今年のクリスマスには彼女は洗礼受けますよってそういうふうに私に言われたんでだから安心してペルーに戻って選挙続けてくださいって言われたんです。で私たちはですねいやそんなにうまくいかなと思ったんですがでもまあ、その年のクリスマスじゃなかったんですがその次の年私たちペルーにいましたけれども母から連絡が来て私今度洗礼受けることになりましたって手紙もらったんです。そして何月何日に教会で洗礼受けることになりました。私たちその日ですねちょっとそれでもまだ心配でその日のに電話してですね本当に洗礼受けたのって聞きました。そしたら洗礼受けたんだって言ってそしてまあそれからまあしばらく4年ペルーにいましたのですぐに会うことはできなかったんですが手紙とかでいろんな様子を伝えてくれるようになったんです。そしたらですね本当に変わったんです。で本当にそれまでこう辛い人生を歩んできたんだと思います。それしょうがなかったと思います。だからやっぱりどうしてもそれまではやっぱり愚痴を言いたくなるあの人のせいでとかなんで自分ばっかりこんなってそういうことを私たちもずっと聞いていたんですがでも教会でこんなことがあって本当に嬉しかった教会の何々さんがこんなことしてくれた本当にありがたいな嬉しいな感謝だなっていうことを手紙に書いて私たちに教えてくれるようになったんです。イエス様の福音イエス様っていうのは本当に人を変えることができるんだなそういうふうに私たちは思いました。実はですね正直言うと私と家内、まあ、結婚してからもですね家内高校生の時から祈り始めてずっと何も答えがなくて私たちが結婚してからも今度は二人で祈り続けてでもどんなに祈っても何にも変わらない。でもう家内ももう涙流しながらですね母のために祈ってきたんですけれどもそれでも変わらない。でもう正直言うとですね私はちょっと諦めてたんです。もうまあしょうがないかなって 思ってたんです。でもそんな私たちの思いを超えてイエス様が私たちにこんな恵みを用意してくださってたんだなと分かったんです。この間もそこの教会にお邪魔して、そして、一緒に礼拝を守ってきました。家内と母がですね、一緒に座って一緒に聖書開いて、そして賛美歌歌って、あ、こんな日が本当に来るんだなっていうことを改めてその恵みをかみしめました。そして今はですね、これまでずっと私たちが母のために祈ってきましたけれども、あなたたちのペルー宣教のために祈ってますよって、そういうふうに母に言ってもらえて奉仕を続けることができているっていうこと、これ本当に嬉しいことです。今日の聖書の箇所を読むときに、シモンもこのことによって、どれほど励まされただろうかなと想像します。自分はイエス様の召しに応えて、イエス様の招きに応えて従っていったけれども、その心の中にいろんな思いがあったかもしれない。でもイエス様はそんな私のことを全部知っておられるんだ、そして恵みを表してくださる真実なお方なんだ、そういうことをシモンも受け止めたんじゃないでしょうか。2000年前、シモンに私についてきなさいと呼びかけられたイエス様は、今も私たち一人一人に同じように呼びかけます。私に従ってきなさい、私についてきなさい。もちろん召しに応える、その道を選ぶ、これにはいろんな形があるでしょう。イエス様の場合だってですね、十二弟子たちはもうずっとイエス様についていくという、そういう意味での従うということを求められましたけれども、例えばこのマルコの福音書のもうちょっと後のところで、イエス様に病気を癒してもらう、そういう人が登場します。その時にその人もですね、その人は私もイエス様あなたについていきますって、そういうふうに言ったんです。ところがその時にはイエス様は、いや、あなたは自分の家族のところに戻りなさい、そこで神様がどんなに素晴らしいことをしてくださったのか、あなたはあなたの家で家族でみんなに証ししなさいって言われました。これも同じこと、これも同じようにイエス様についていく、イエス様に従っていくっていうことです。でも形はどうであれ、私たちはみんなイエス様に、私に従ってきなさいってこの言葉が呼びかけられているんです。私の弟子となりなさい、この呼びかけに応えるということは、いい加減にできることじゃありません。犠牲もあります。何かを捨てなければならないっていう、そういうことを私たちはいつも求められる、そういう道であるかもしれない。そして私たちがそれを選んで進んでいこうというときに、私たちの心の中にもいろんな思いが生まれてくるかもしれません。心にかかることが生まれてくるかもしれません。でも今日私たちが覚えたいことは、イエス様はそういう私たちの心の中の思いを全部わかっている。そしてイエス様はそんな私たちに必ず真実を尽くしてくださる、そういうお方だということです。召しに従う者に真実を尽くしてくださる、そういうイエス様が私についてきなさいと言ってくださるんです。こういうお方に従っていくことができるということ、これはなんと幸せなことでしょうか。それではお祈りをいたします。父なる神様、今もイエス様は私たち一人一人を召し出そうと、私たちに 声をかけられます。私についてきなさい、私に従ってきなさい、私はあなたのために良い計画を持っている、私はあなたのためにあなたが一番生かされるその使命を持ってあなたを待っている。私たちもそのイエス・キリストの招きの言葉を聞きます。でもそのことを、それに応えることを躊躇してしまう、そんな弱さを持っている私たちです。いや、イエス様に従うことを選びながらもやっぱりどうしても後ろを振り返ってしまったり、あるいはいろんなことが心にかかってなかなか前に進めない、そういうことだってあります。でも今朝覚えたいのは、イエス様はそんな私たちのことを全部分かっておられるお方だということ、私たちの心の中にあるすべての思いを知っておられるお方であるということ、そして必ず私たちに真実を尽くしてくださるお方であるということ、そういうお方が私たちが主と呼ぶことができるお方であることを本当にありがとうございます。どうか私たち、このイエス様に従っていくことの喜びを毎日毎日味わいながら、喜びながらあなたについていくことができるように、どうか助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。